僕スタイル、
私スタイル。あゆラジオをお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうというあゆい氏初のマイノリティラジオです。皆さんこんにちは、 MC の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。では今日ご一緒してくださる皆さんです。
はい、普段着チームです。
はい、普段着チームさんです。
はい、こんにちは、コメコメです。
コメコメさんです。
はい、出口でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
たぬきです。よろしくお願いします。
はい、たぬきさんです。
さっきです。よろしくね。
はい、ラストはさっきでした。はい、今日はですね、総勢6名でここ愛用市総合福祉会館3階のボランティアセンターよりお送りいたします。それでは皆さん最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、これでオンエアは3月なのでね、聞いてくださってるのはもうすっかり春になりかけてるんじゃないかと思いますけれども。
そうです ね、
はい。さあ、どんなもんですか、出口さん、最近のご調子は。
気分は絶好調なんですが、はい、やっぱり私アトピーは、何でしょう、冬場というのは乾燥がね、すごいので、1年のうちでもやっぱりその、平均してやっぱりかゆみが多い、時期ですよね。
そうですね。私たちでもね、この間もさっきと話しましたけど、体かゆいよね。
椅子を背中にひっつけて、こう背中をぐるぐる回りながらかいたりとか、
白くなって、
もしかして粉が吹いてます。
無意識のうちにね、かいて
ボリボリかいてしまうで、
そうなんですね。
そういうことあります。
そうそう。
ということでね、それでは最初のコーナーに、参りたいと思います。ワイガヤなんですけれども、今日のワイガヤはですね、普段着チームさんがこんなのあったよ、と、お話しくださるそうですので、ちょっとそちらをじゃあお願いいたします。
はい、ですね、今回のテーマなんですけれども、皆さん、ツイッターはご存知ですか？
ツイッター
ツイッター、ツイッターも知らない。
わお。
言うてもだ。
言っちゃった、ね、もうさっき練習してました。
打ち合わせ通り、
まあ、ツイッターっていうのは、まあ、ツイッター自体はね、わりかし有名やと思うんですけど、140文字で、まあ、ツイートつぶやく、まあ、SNS ソーシャルネットワークサービスかな、なんですけども、まあ、今回その話題をですね、させていただこうと思うんですけど、まあ、ユニバーサルデザインについて、まあ、今回というか、まあ、テーマを考えてきてくださいみたいなことを言われたときに、まあ、ちょっとユニバーサルデザインについて、なんかもうちょっと前やったのが第4回とかなんで、まあ、1年以上経ってるんで、まあ、第2回にどうかなって検索したときにですね、引っかかったですね、ツイッターのハッシュタグがありまして、まあ、ハッシュタグっていうところから始めなあかんのかもしれないです。まあ、
そうそう、
ハッシュタグっていうのはですね、まあ、ツイッターのツイートの、まあ、最後とかにですね、シャープ何何みたいな感じでですね、その後ろにつく、まあ、なんていうかな、言葉というかなんですけど、まあ、そのシャープ何何っていう何何の部分で、例えば、まあ、いろんな話題のその事柄について検索したりとかしやすくする、まあ、例えばテレビ番組についてのハッシュタグやったら、まあ、例えば最近で言ったら、まあ、テラスハウスとかの話題をつぶやくとかしたときに、そのシャープテラスハウスとかつけると、そのテラスハウスを見ている人がそのハッシュタグをつけることによって、そのフォローしているしてない関係なく、その一つの話題で盛り上がることができたりとか、そういう、まあ、ツイッターの機能みたいなところでしょうかね、なんですけども、今回その調べてツイッターでユニバーサルデザイン検索した中で出てきたハッシュタグでですね、ハッシュタグみんなの知らないバリアフリーっていうを、見つけたんですね。
なかなか興味深いタイトルですよね。
まあ、そう、これがですね、2012年の9月 8月31日から9月ですから、ちょうどこの番組が始まるちょっと直前ぐらいになるんですよね、うんうん、に、まあ、作られて使われてたハッシュタグがあるんですけれども、今回はそれをですね、ご紹介したいなと思うわけですけども、この、まあ、ツイート、まあ、実質使われてたっていうのは、まあ、本当1週間ぐらいの狭い期間のようなんですよ。でその中でですね、ちょっと気になったのをちょっとご紹介したいなと思うんですが、まずですね、こんなのがありました。エレベーターについている鏡について書いてありました、
うんは
い
うん、正面にある。
だからここなんかもね、うん、エレベーター、鏡なんかあると思うんですけど、これについてどう思う、なぜついてるかっていう、
車椅子でバックする
そうだ、
うん、出るときに
そうそう、まあ、例えば入車椅子で入りますよね、エレベーターに、うんうん、ただと狭いですから回転して向きを変えると難しい、うんうんうん、だから鏡があると入っていってドアが閉まる、うん、で開いた時に、まあ、階の表示なんかも鏡で見るし、そのままバックしながら開いたって分かったらこうバック出てる、
うん、なるほど、
そのための鏡
お
ってことなんです。
なるほど、服装を整えるためでは
ないんです
お化粧を直すためではない、
ないんです、ね、
身だしなみのためではない
、
実は、まあ、それはまあたまたまそれも兼ねるけども、本来の機能としてはまあそういう、
なるほどね、
でそういうまあ情報から、まあ、例えば他にもですね、うんうん、ある白状、視覚障害者の白状には全盲の人だけではなく、弱者、視野障害など少しは見えるけども普通には見えないっていう人も使用してるって、そういうまあわりかし深く踏み込んだツイートなんかも紹介されたりするんですね、
うんうん、白状っていうのは白い杖、
そうですね、
ことやもんね、
はい、白状もこれね調べててね、うんうん、ついさっき、え、これと白い杖かなってずっとね、もう直前に調べて、あ、白状って読むやっていう今ねメモりました、ね、下に書きました、まあ、その辺までにはちょっと優しくないですけどね、はい、ツイッターっていうのは、まあ、いろいろ、まあ、例えば他にもですね、ユニバーサルデザインについて、まあ、ここの番組で紹介した、例えばラップの横のところに W っていうその出っ張りがあって、まあ、見えなくても触ればラップだって分かる、うんうん、であったりとか、シャンプーの横に、出っ張りも
ポンプのギザギザがある、
ギザギザがあるとか、うん、そういう紹介したやつから、まあ、例えば他にも、チャンネルのボタンに
リモコン
のこっちにね、うん、があるっていう、これはわりかし知られた話ではある、 5のところかな、
真ん中にあれ、ある、ね、
あるっていうのをもちろん紹介されて、もう一つね、うん、あるんですよ、う
ん、何、
どこやと思いますか、
ポッチ、
まあ、もちろん全部かどうかまではち
ょっとリモコンに、
リモコンにあるんですよ、もう一個、
もう一個、ここでレオンとことか
電源とか、
電源もそうですけどね、電源のところはまあわりかし3つぐらいなんかついてたりしますけども、他にあるんですよ実は、
どこやろう、電源、こうチャンネルのとこと電源と
再生のとことか、
これはテレビのチャンネルってことにします、テレビのリモ、ね、チャンネルのリモコン、
ボリューム、ボリューム、
ボリューム、
ああとこ
チャンネルのですね、
うん、
上下あるでしょ、
あ、はい、
プラスとマイナス、はい、ね、
そうプラスの上のところについてる、
は
い、隣か
ボリュームの隣
これボリュームのところにはないんですって、
そうだよね、
ボリューム、
でプラスプラスとマイナスなんで、まあ、上についててプラスとマイナスとは分かるでしょ、
うん、
でプラスについてる方がチャンネルの上下、ついてない方が音量の上下っていう、
あ、なるほど、はい、両方につける必要はないんやけどね、
そういうことなんですよね、まあ、もちろんね、まあ、耳が見えない人はまあれですけど、まあ、チャンネルは買えばあれですけど、音はもう聞こえますから、うんうん、ある程度まあそういうこともあるんでしょうかね、そういうツイートなんかもわりかし、ね、紹介されたり、あとまあ他にもですね、バリアフリー関連で言うと、まあ信号の
ことなんか、うんうん、
信号 LED の最近信号多いでしょ
う、うん、多い、ね、多い、ほとんどそうなってる、ね、
そうなんですけども、うんうん、わりかしここで問題気づかんかったけども使ってみて分かるっていうこともありまして、この番組内もカラーでユニバーサルデザインって紹介したと思うんですけども、うんうん、それについてですねありまして、うん、赤信号とか黄色信号っていうのは、うん、視覚障害の人でその区別がつかない人がいるんです、
うんうん、
で、昔の信号はあのなんかニュアンスで区別できたらしいんですよ。その辺ちょっと詳しいことは分かる。でも この LED になると本当に黄色と赤と、本当に区別できない人がいるっていう、そういう問題が出てきたらしいんですね。
へ
え。何やろそれは。
色覚かなんか。
色覚でも本当に黄色と赤の本当にニュアンスが区別がつかないらしいんですよ。で最近実験的にというかできてきたのが、赤信号のところに×が実はついてるように見える信号ができてるんですよ。まあ、これは普通の人には普通の赤信号しか見えないんですけど、その視覚障害の割合の人によっては黄色っぽく赤信号が見えてる中に青っぽく×がついて見えるようにしてる。色のあれですよね。だから赤っぽいやつの中ちょっと紫がかったやつが混ざってて、それが視覚障害的な視覚障害の人にはその黄色っぽく見えるところと青っぽく×が見えるっていう、その
区別がつくようになってる。
×っていうので、そのあ、こっちは今赤がついてるんだな、×がないから黄色になってるんだなっていうのがありますよっていう、そういう紹介している。
へえ、知らんかった。
知らんかったね。
もうこれもこういうやつなんかもあるんですよ。
へ
え、こういうのをねわりかし紹介
されてるんですよね。
あ、じゃあそのあれですよね、そのいいと思ってやって使ってたこともこんな、こういう違う面で見たらこういう風に使いづらいっていう言葉も出てくるっていうことです
ね。だからそういうことなんですよ。要するに、あの聴覚障害の人とが使いやすくても、それが例えば点字ブロックなんかでも、それも元々はその点字ブロックっていうのは目が見えない人が白杖をついて、その目印というかその当たる感じとかで進める、止まる、止まらない、一旦止まらないといけないみたいなあれがあるんですけど、実はその点字ブロック自体、例えば黄色になってますよね、でその黄色っていうのはその弱視の人が、黄色と他の道路の色っていう、黄色ってはっきりした色じゃないですか、それをだから目印、黄色のブロックを目印してわりかし使ってたりしますよっていう、そういう、
黄色は結構見やすいよね。
それを目印にして使ったりするっていう、そういう使われ方もしてますよっていう話なんかもわりかし
書かれてる
ツイートの中ではあったりします。
うーん、
だその人にとって使いやすいの、実は別の人も使いやすかったり逆に使いにくかったりします、するっていう、そういう情報がですね、この知らない、みんなの知らないバリフリーっていう中では紹介されてたりするんですね。で、まあ、ツイッターっていうのは、わりかし、簡単に拡散したりとか、人に伝えたりするのが簡単なツールでして、本当にね、いろんな人がですね、簡単にわりかし広めてつながっていくっていうのが簡単やってる。逆、それがまあ幸いしてな炎上とか言ってするんですけどね。
なんかうち の ボスの話によりますと、なんだかあっという間 に、ね、に情報が回ってきたことがあるっていう経験をしたらしい。
以前のね、船が、中国の船がぶつかってきたという、ビデオですね、あれ YouTube に流れたんですけど、その情報は
ツイッターで流れた、
ね、はい、流れて、それはあっという間でしたね。
あっという間だから、あの使いようによってはすごい面白いツールですよね、はい、ツイッターって、
まあ、うん、そう、まあ、よしやしは もちろん、ね、それはもちろん他にもツイッター以外にも SNS っていうのは、まあ、いろいろありますけれども、LINE とか Facebook とかありますけれども、まあ、それぞれに、まあ、メリットデメリットなんかあって、して、まあ、例えばこの間の、ね、大雪の件で山梨の状況がテレビであんま伝わってないけども、ツイッターでこういう状況ですよみたいな、そういう拡散するみたいな、はいはいはい、そういう使い方をして、まあ、東日本大震災でもそうでしたけどね、で逆にそういうデマツイートみたいな、
まあ、そんなのもあるもん ね、
そういうこともあったり、気軽にこうつぶやけるけれど広まるのも早い、
そう、で、まあ、ツイッターっていうのはその先ほど言いました、気軽につぶやけるんで本当に 自分が知ってるけども他の人とも多分知ってるやろうけどもって思ってもたらツイッター知ってこの見直しのハッシュタグとかつけてですね、うんうん、ツイッターしたらツイートしたらいいんですよ本当に、
うんうん、
全員が全員知っていることってないんですよ本当に、
うんうん、
誰かはきっと、ね、知らないかもしれない、うん、だからもうみんなの知らないハッシュタグってつけて、うん、例えばもう本当に知ってることもいいんですよね、
うん
うん、こういうふうに思ってるんじゃないかっていうこととかそういう簡単にも気がなくつぶやいてつけてしたらいいんですよ。そしたらもう、うん、もしかしたらね、知らない人がたまたまそのツイートを見にしてあそうだったんだって思うかもしれないんで、
うんうんうん、
だからそういうことでですね、うん、つぶやかれてこう盛り上がってですね結構このツイートのハッシュタグはためになるななんていうコメントがですねされてたりもするんですよ、
うんうん、いろんなその角度から
こうそうそうそう
考えたり見たり気がついたりできるところかしら、
うん、ツイッターっていうのは本当に、まあ、狭く深く見れたり浅く広く浅くのテーマそういういろんな使い方ができるツールではあるんですね、
うんうん、
だからもうこの場合は、まあ、みんなの知らないバリアフリーっていう検索ワードですればバリアフリーについても、まあ、いろんな障害を持った人がいますよね。例えば視覚障害聴覚障害、まあ、あと発達障害であったりとか、まあまあ、色盲とか、
うんうん、
色覚障害とかそういうもう本当にいろんな障害のある人がの目線でこういう目線ではこういう高校のこういうことでこう思いますみたいな情報が、
うん、
便利よく作られてるものでも実は自分はこれは便利が悪いんですよっていうことも分かるわけね。
本当にもう例えばネットでそのある障害について調べるってなった時にその障害のことについてしかやっぱり出てこないんです。例えば色覚障害って打ったら例えば赤が見えにくかいと赤はこういう風に見えます青はこういう風に見えますみたいな例えば検索したらもう それしか出ないんですけど、例えばもうそれがこのみんなの知らないバリアフリーで調べて、まあ、例えば出たとするとも本当に視覚障害からの情報も書いてあったりするし、うんうん、聴覚障害の人のことも書いてあったりするんで、
うん、
こういう広く浅めのテーマっていうのは本当に無差別にというか、視覚障害についてちょっとどんな情報を入れられるかなって思っても、例えば聴覚障害の人はこうその視覚障害のことについて通っているの聴覚障害の人はこういう目線で便利だ、
うん、
便利じゃないみたいなのも入ってきて、それでまああそうやったんだっていう気づけたりもするんですよ。
うんうんうんうん、この興味のある人のちょっと取っかかりとしてはすごい面白いですよね。うん、
でも本当にねいろいろ逆にというかその情報提起、
うんうん、
単純に情報提起っていう、うんまあ、例えば最近の特別支援学校では目が不自由でもあまり点字を教えないっていうツイートがあるんですね、まあ、実際どうかっていうのはもうその人の1ツイートしかないんで確認はできないんですけど、どうすか、
うん、いやそれ分かんない、確認してないし本当にどっかどうかっていうのは
まあまあ、でもただあのこのツイートの中でもあるんですけど、まあ、視覚障害者の中でも点字が分からない人が結構過半数以上いたりとか、うんうんうんまあ、聴覚障害の人も、ね、手話とかよりも筆談とかの方が分かりやすい人が多いとか、うん、そういうツイートもあったりするんですよ。でもそれって単純にもうなんか視覚障害の人はものすごく点字を分かるっていう、
うんうん、なんか思い込みというかそういう思い込み
あるそうじゃないよっていう単なる問題提起というか、
うんうんうんうん、
そのありますよね、うん、そういう使い方もできるっていう感じます、
うんうん、
そうなんやね、
そうそうあごめんなさい、
ごめんごめん、あのやっぱりたくさんの、うん、不特定多数のたくさんの方がやっぱり、うん、参加できるっていうのはメリットではあるんやけれども、うん、まあいろんなその不確かなこともあるだろうし、
うん
きちんと調べて書いてる人もいるんだろうけれども、うんまあ、あのそういう物事を知る、
うん
うんうんまあ、本当に知らないバリアフリーっていう分野のことを言えば、
う
ん、それを知るっていう一つのきっかけ、
そう興味喚起の、
うん、
ワンステップっていう感じかな、
うんまあ、になるっていうことやね、
うん、そうまあツイッターっていうのはもともとフォローしている人がいて、そのフォローしている人がこのハッシュタグとかいろんなハッシュタグをつけたことによってそのハッシュタグに書かれていることに気になったらそのハッシュタグで検索、うん、 検索というか、まあ、ハッシュタグをクリックしたら、うんうん、そのハッシュタグについてるいろんな人のフォローしてる人してない人関わらずのツイートがざっと一覧で見れるようになるんで、うんうん、普通の人が使ってる場合はだからみんなの知らないバレフリーってついている、ツイートで気になったのがあったらそこで一歩踏み込んで調べれば、うんうん、なんかもうそれこそもういろんな知らない今までおそらくね普通に生活している分には気づかなかったであろうこととかを自分に取り入れたりすることができたりする、うん、そういう風な使い方がする、
ね、今日はツイッターを知らない、おじさんおばさん
おばさんに分かりやすく大変だったと思います。
そうですね、
本当にねこれはね、2012年の9月からで、うん、それからちょっと1年半ぐらいは、ね、ツイートがないんですけどね、これきっかけにですね、だからもう本当にこう気になっていることもしくはですね、もうみんな知ってると思うけども、うんうん、伝えたいっていうことがあったら、うんうん、みんなの知らないバリフリーっていうハッシュタグをつけてですねつぶやいて伝えてですね、盛り上がっていったら、だから過去に検索されつぶやかれた、みんなの知らないバリフリーっていうのも例えば拡散リツイートをしてですね、うんうん、していただいて広めていったらですね、もしかしたらここでもう一回盛り上がってですね、うんうん、
この番組から
この番組からでもいい、ね、この番組からでもいいですし、
はい
ね、聞いてる方、
はい、聞いてくださる方ツイートしていただいて、うん、またみんなの知らないバレフリーっていうのを盛り上がってですね、うん、ここに当時2012年当時に、みんながですねつぶやいた、そのみんなの知らないバレフリーっていうのの内容というかですね、逆にもうそれから2年ぐらい経って、また新たにこう感じたとか、うんうん、そういうのがよまた広まってより深く、うん、より広く広く深くみたいな、
うんうん、
みんなにね知り渡るきっかけに なるかもしれないと思うんですよ、
はい、
これを使うことに
本当にそうですね、はい、うん、どうかこれをお聞きになっている皆様、みんなの知らないバリアフリーとかね使っていただけたらと思います、はい、まだまだなかなかお話はつきそうにはありませんけれど、またこういう話題でね、ワイガヤできたらと思います。ではこのあたりで休憩にしたいと思います。またその後パート2をお送りしますので少々お待ちください。